デルタフライファーマ IR セミナー in 大阪。この時間は2月25日に大阪で開催したデルタフライファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りします。
デルタフライファーマは既存の抗がん活性物質などを一つの構成単位モジュールとして捉え、用法用量結合様式など独自のノウハウを加え組み立てを行うことにより人での有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創生されております。それではご紹介しましょう。証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
こんにちは。
こんにちは。
デルタフライファーマの江島でございます。最初にご挨拶だけさせていただきまして、管理関係の方は弊社の財務担当の黒滝の方からご説明させていただきまして、開発の進捗等についてはその後私の方でご説明させていただきます。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
管理部門を担当しております黒滝でございます。よろしくお願いいたします。会社名はご紹介の通りデルタフライファーマというふうな名前でございます。アルファベットで書かれております。設立が2010年の12月6日ということで、代表は先ほどご挨拶させていただきました江島清でございます。で、事業の内容につきましては新規の抗がん剤の研究開発と製造販売を目標に今、やっておりまして、徳島に本社があるという状況になっております。今事業拠点は東京一家電で、今1月にですね北京とバンクーバーカナダの方はですね閉鎖というふうなところで、事業そのもの自体は動いておりません。それであと登記上の問題が残っているというふうな状況でございます。モジュール創薬というのを掲げておりまして、一般的にやっぱりがん種を見てどうそのがんを小さくするかとかなくそうかとかというふうな処置をするんですが、そうではなくてがん患者全体を見てですね安心して家族のがん患者に勧められる治療法を提供するというふうなことを企業理念としてスタートしております。
デルタフライ、やっぱり患者さん見てくれるっていいですよね、はい、
そうですね。
なんかデータばっかり見られているような気がするんですけど、
最近多いですよね。
なんとかの値がどうのとか、
はい、まず副作用が少ないものっていうのがやっぱりポイントとしてあるのかなというふうなところでは、患者さん全体を見てクオリティライフを全うしてもらうということがやはり重要だろうと思っております。で、弊社の特徴ですが、先ほど申し上げたモジュールというふうな構成単位でバランスよくその臨床上のですね有効性と安全性を取っていって新薬を生み出していくというふうなこと、それから2つ目は未だにその効果が限定的でですね、まあ副作用がある抗がん剤が多いものですから、これをなんとかモジュール創薬によって新薬を加速してですねがん患者の社会生活の改善に貢献したいというふうなところ、それから当社 のメンバーなんですが、特に研究開発につきましては長年ですね抗がん剤の開発に従事してきたメンバーを集めてやっているというふうなことで、まあ一治験15年20年30年ってかかる新薬の開発につきましては、大手の製薬メーカーさん入ってもですね一個も出さずに研究開発は終わるというふうな方もいっぱいいらっしゃるようには聞いてます。なのでやはり新入社員とか若い方ではなくて、やっぱり開発の経験を持った人間を集めてですねできるだけその確実に研究開発を進めていきたいというふうなところで、アンメットメディカルニーズに応えますというふうなこと、それから
アンメットメディカルニーズっていうのは治療法のないことですね。
そうですね、はい、これはよく難病の場合は多いかなと思いますので、がんはまさにその部位によってはいろいろありますけども、 私どもがやってるのは結構難治とか再発が多いものが多いものですから、アンメットメディカルニーズというようなことでございます。それから収益モデルといたしましては、基本的にはファブレスで展開をしておりますので、研究開発のマネジメント業務に集中して効率的な運営をやるというふうなところでやっております。
もう一つですね、このモジュールっていうのをもうちょっと優しく説明してもらうとどんな感じになりますか？
そうですね、既存の薬剤がありますと、当局にはこの部位のこういう効果で、承認を得たものなんですが、それをじゃあ、A という部位が B という部位にも多分効きそうだねっていうふうなことも当然あると思うんですね。ただその場合は最初からやらないといけないというような、ルールになっております。であと特許があって、特許が切れてなければ特許をお持ちの製薬メーカーさんにそのパテントをお支払いしないといけないと、まあ、そういったものをですね、特許切れのものであったり低分子であっても非常に効果があるもの、まあ、今だとその AI を使ってその再生医療だとかっていうのはありますが、なかなかそれも道半ばの今状態でございますので、確実に安全性と効果があって他の部位にも転用できる、もしくは私どもの薬剤と併用した場合にさらにいい効果が出るだろうというふうなものを組み合わせるといったところでモジュールというふうな使い方をさせていただいています。
ということは、まあ、あるがんには効くけども、はい、例えば副作用多いよねとか、でこれを応用してちょっと組み合わせを変えるとこっちに効くんじゃないか、もっと楽にとか、そういうことを目指しているってことですね。
そうですね、はい、そうでございます。先々週に決算発表ですね、第三四半期の決算を発表させていただきましたので、内容について簡単に説明をさせていただきます。事業収益は、今期3億円を目指しておりまして、第三四半期までは、計上しておりません。で事業費用ですね、これは研究開発費とそれから一般管理費合わせまして10億2600万という結果でございました。これは今期の利益計画上では計画通り進んでいるというふうにご理解いただければというふうに思います。ご質問で為替の変動ですとかウクライナの件でどうなんですかってご質問もあったんですが、治験薬についてはもう確保しておりましたものですから、その原材料の価格高騰とか為替の変動については影響が出ていないという状況で、かかった費用については計画通り進んだかなというふうに考えております。
だからまあコストはかかってるんですけども、今ご指摘あったように治験等々が開発が順調に進んでいるからお金かかってるんだよねっていうふうに
おっしゃる通りですね、
言うと怒られるかもしれないですけど、それでいいんですよね、
はい、そうです、はい、これが昨年より下がってれば治験が進んでないということになると思いますので、裏返しだと思います、
はい、
今度は貸借対照表バランスシートの方でございますが、左側が22年3月期前期の着地の状況でございました。で第三四半期につきましては、流動資産が9億円で、純資産が7億5000万ぐらいの着地になりましたというふうなところで、これは主にですね、当然、損失が出ている分だけ、特に純資産の部分は利益剰余金がマイナスとして計上されるんですが、一方で11月の17日に、新株薬券の発行というふうなことをやらせていただきまして、12月の権利行使で資本金とそれから資本剰余金2億7600万合計でいくと5億5200万というふうなところがキャッシュインすることができましたので、その分で全体的な現預金とそれから純資産の増加ができましたというふうなところでございます。今期の通期の予想でございますが、今のところまだ事業収益の3億は下げておりません。それから事業費用についても14億5000万、あと3ヶ月で、残りの4億強ぐらいというふうなところが使っていく計画でございます。それから営業損失、経常損失も11億5000万ぐらいを考えているという状況でございます。それでですね、前回、第二四半期の発表後、新株予約券の 発行決議でプレスリリースをさせていただいたのが17なのでご説明申し上げます。今回出したのは社債とですね新株予約権行使価格が変動するものと固定のものというふうなことで3種類のものを発行しました。で今回はまず一つ目として柔軟かつ機動的な資金調達のスキームを目指そうということで新株予約権とそれから社債っていうのをセットで発行することによって、まずキャッシュインをして新株予約権の行使に伴ってその行使代金で、社債の方の返済をし手元の資金の流動性も高めるというふうなところで今回、踏み切りました。でそうすることによって、財務の健全性の担保というふうなこととそれから2つの種類ですね、行使価格の修正型とそれから固定型というふうなところで今回第5回というふうなのが、行使価格の修正型というふうなところでやらせていただいております。で第6回は今のところ固定型というふうなところで、ハイブリッド的な方法のところで、株価下落時においても行使が、下限価格ですねを上回る限りにおいてはできるというのは第5回のやつなんですが第6回の方の固定型というのは1211円というのが行使価格でございますのでそれを上回らないと引き受けの金融機関の方では逆にうまみがないというふうな状況になって、そういう面で規約化に対する合理的な判断ということで資金ニーズが立ちましたら第6回の方を逆に償還することも可能かなというふうなところで、3つの取り組みをさせていただいているということでございます。まず4億円の社債を入れ、その後第5回の新株予約権の権利行使目標がこれ8億7000万というふうなところでございます。それから第6回の方が終わりましたら、第6回の方が4億2000万ぐらいというふうなところで、ざっと13億ぐらいの調達を今回は考えていたというふうなことでございます。それで、第5回につきましては全部で、95万株ですね、の発行で、これ2月の15日にちょうど決算発表の翌日にすべて権利行使が完了したというふうなところで、大体は下限価格であります、ちょうど真ん中辺にしてありますが606円というのがどうしてもマーケットがダイリューションを起こす、要は希薄化するということで投資家様の方からはどちらかというと売り圧力が出るんですが、おかげさまで12月の6日以降ですね、株価の方が順調に回復しまして、ほぼディスカウントなし、正確に言うと当初の918円の行使価格よりは上回った格好で全株行使することができたというふうなところでは非常にうまくいったかなというふうに思っております。引き受け先がマッコリバンクリミテッドでございます。
で2月15日すべて権利行使が終わりましたと。
はい、そうでございます。第5回に関わる規約はもうこれで終了ということになります。で残るのが第6回なんですが、こちらの方は、真ん中ちょっと上の方に当初の固定って書いてますが、行使価格これが1211円というふうなところで、これを上回らないと逆にマッコリーさんの方はうまみがないということで、これも2年間権利行使期間はあるんですけれども、これについては今のところ株価がちょうど1200円割ったところでございますし、上回ったり下回ったりというふうなところになってますので、こちらの方は先方とご相談をさせていただきながらなんですけども、基本的にはこれも株価が上がった場合には1211円で権利行使されますが、もっと調達ができるってことで、例えば1300円1400円になってきたら、これは権利行使価格を変動型の方に変えた方が見入りが多いので、そういった面は取締役会の方で、決議をして変更することが可能というオプションがついているという状況でございます。で社債の方は4億円でございます。年率ゼロクーポン債というふうなことで、こちらについては今回の決算短信の方では流動負債の方で9000万残ってましたが、全額も返済をしているという状況なので、社債に関する資金返済はもう終了しているというふうなところをご承知おきいただければというふうに思います。 それではパイプラインの状況と今後のスケジュールにつきまして社長の江島の方から説明をさせていただきます。
それでは江島の方から開発パイプラインの状況と今後の予定につきましてご説明申し上げたいと存じます。スケジュールにつきはここにご説明させていただいている通りでございますので、まあ、最も早く承認いただける可能性があるのが H0917 のアメリカでございます。で、日本は日本新薬さんが私どもの臨床第三相試験のデータパッケージを用いて日本の PMDA にご相談されて、まあ、私どもが承認取れた場合ですね、1年後ぐらいには日本でも承認がいただける見通しで考えております。まあ、その次が、まあ、14323、まあ、がんの免疫療法剤でございますが、まあ、これは1年半ほど遅れての上市を考えております。まずは10917と14323何とかしたいと考えているところでございます。10917については、まあ、コロナの影響かなりの影響を受けましたけども、おかげさまでなんとか近いうちにですね、症例登録150例終了させて FDA と加速承認いただけるかどうかのご相談の段階に持ち込めたらなと考えております。143につきましては、まあ、全てデータも解析を終えましてですね、まあ、当局とも相談を中でございますが、基本的には臨床第三相試験はどっちみち実施するということで今準備を進めているところでございます。で、それから個別の品目につきましては109C に対しては FDA と相談しましてですね、オーファンドラッグと希少疾患疾病に対する当てがいということで許可をいただきました。このオーファンドラッグ指定を受けますとアメリカの FDA と相談する費用とかですね、いろんな面でかなりアメリカの政府からバックアップいただけるということで、それと審査も非常に受けやすいということで、まあ、大きなメリットがありますので、先般プレスを出していただいたような次第でございます。その次のこれはアメリカ全土のですね、大手のがんセンター大手の病院での先生方にご支援いただいて、38病院の先生方のご支援をいただいて今症例登録をもうほぼ終盤でございますが着々と進めていただいております。その次の14323で先ほど申し上げましたように、これは日本で臨床第二相試験を実施しましてですね、データ解析も全て終わっておりますので日本の東京機構医薬品総合機構とも相談はしておりますが、どのみちですね臨床第三相試験は実施する必要性がございますので着々とその試験の準備を進めております。でこれはその臨床試験のデータがアメリカの、まあ、世界で一番最大規模の英国臨床指標学会アスコといいますが、まあ、ここで採択されましてですね、でいろんな臨床の先生方また製薬企業の皆さん方も、まあ、関心を持って見ていただいたような次第でございます。ここにエッセンスまとめをお示しさせていただいております。26ページでございますが、基本的には、まあ、エンドポイントといいます、評価する最大の一番大きな項目は PFS、まあ、いわゆる 無増悪生存期間といいますが23ヶ月と、これはこれから臨床第三相試験を実施する時の対象となる薬剤はアファシニブの 40mg とオシメチルの 80mg、 1日量がですね 80mg でございますが、いずれの評価ポイントも上回っておりますので、この臨床第三相試験を実施すればですね、試験にある程度時間がかかりますが、まあ、その後はこの差であればですね、計画通り進めれば予定のデータが出てくるものと考えております。
これ過去のものを見ると11.1ヶ月とか 18.9 ヶ月っていうのが中央値だったんですが、はい、これが 23.0 ヶ月に伸びた ということは、はい、やっぱりすごいというふうに見ていいんですか。
そうですね、例えば計算式で申し上げますとですね、11ヶ月のアファチーム 40mg とこの23ヶ月 の、 この弊社の併用試験の臨床第三数試験本来はできません。理由はですね、患者さんがこの弊社の併用群については喜んでいただけると思っていますが、対象群がですねこんなに差があるのにこのアファチーム 40mg の方に入られる患者さんはどうしてなんですかって言われてしまいますので、なかなか難しいところでございますが、まあこのだけの差があるのであれば極めて短期間の間にですね差をつけて申請するという作業が早まりますので、それとまあオシメチヌブとは差がさほどございませんが上回っておりますが、結構の大きな試験を実施しなきゃいけないんですが、ただ皆様ご存知のようにこのオシメチヌブの、まあ、タグリストと言われる商品名でございますが、日本国内だけで1000億上げております。まあ、それと同等ないしは同等以上であればそれだけの大きな市場が期待できるということで お考えいただけたらと思います。
これ社長、実際問題として 無増枠生存期間11ヶ月が23ヶ月って倍ですよね。
それで、まあ、こういう状況であれば、まあ、本来であれば臨床第二次相試験のデータだけでご承認いただいてもいいんじゃないかというふうには思っておりますが、ただやっぱり、まあ、当局は、まあ、規定通りですね試験をやっぱり求められると思いますので、どっちみちとにかくこの試験を先にしていいデータを出して、このデータが出てくればですね日本だけでなくて海外展開かなり容易になりますので、まあ、そういう面でもう今臨床立ち上げる準備を進めているところでございます。はい、それではその次のアルカリ剤蛍光剤で、これはちょっと抗がん剤というよりもむしろ栄養剤とさほど変わりませんが、これにつきましてもですね、まあ、臨床第1、2相試験は小規模だったものですから、こちらについても第3相試験でしっかり結果を出して当局に申請する、また海外展開の土台にする予定でございます。
これ最初に社長からこれのお話を伺ったのは多分3年前か4年前、
はいはい、
夢のような話だったんですよ、
はい、
がんの周りを掃除するとがんはおとなしくなるんだよってはぁと思ったんですがでも厚労省なんか結構そうだねって言ってくれてるんですよね。
いや、これはですね今まで考えられなかった、抗がん剤の場合はだいたい副作用があるのが伴うのがこれは普通でございますが、これ全くございませんので、毎日ご飯食べて副作用が出てこないのと同じというようなぐらいの安全性の高い薬剤でございますので、末期の膵臓がんの患者さんに効果が期待できるような試験データが出てくればですね当然世界変わると思います。
変わりますよね。だってもともと日常結構あるようなものを服用するわけですよね、
はいはい、
アルカリ性のもの、
はい、
それでがんの周りがきれいになっちゃって最終的に治るかもしれないってなったら、
はい、
値段はそんな高くないんですかね。
この物質は別の効能で許可を取っておられる会社さんが私どもパートナーでございますが、まあ、かなり安いです。で私どもがもうこういった非常に素晴らしいデータが出たとしてもですねそんなに高い薬価をですね要求するよりはもう多くの患者さんに喜んでいただいた方がですね私どもとしてもまた患者さんにとっても非常に大きなメリットがあると思いますが、まあ市場性はかなり大きいと思います。でこれはまあ同時試験ですけれどもしっかりしたデータが出ておりますので臨床でもこれと全く同じデータを出せるように今後とも引き続き試験を進めてまいりたいと思います。でその次が149ね、これは109ならは2週間持続点滴投与しなきゃいけないんですが、急性骨髄で白血病のですね末期の患者さんについては全く何ら問題ないわけでございますが、やはりいろんながんの疾患の治療剤にするには1週間に1回だけ 投与するだけで同等以上の効果が出るという出せるんじゃないかということで、あの10917のユード体を作りました。でその化合物がここにございますように、この10917の活性物質をあのがんの周りで放出するという薬剤でございますので、まあこれもコロナの影響を受けて1年ほど遅れておりますが、まあその後順調に進んでおります。でこれは動物試験の結果でございますが、これと全く同様のデータが臨床的に出てくれば、まあ、FDA はあのご承認いただけるものと考えております。でこれがあの最後の核酸医薬という10825という薬剤でございますが、この薬剤はですね、これもですね、あの臨床でコロナ影響を受けたわけでございませんが、あの不幸にもですね、あの中国の武漢猿の育成するあの世界でも最も大きなあの近いあのエリアでございますが、猿が調達できなくてですね、あの影響を受けまして、もうほとんど終わりましたので、これも日本で臨床第三試験を立ち上げたいと考えております。で動物試験の結果ここにお示ししておりますように、末期の胃がんとか卵巣がんの患者さんはあのお腹の中に水が溜まったりですね、非常にあの厳しい症状の出る疾患でございますが、お腹の中にこの薬剤をあの注入することによって、まあ、少なくともネズミの場合はがんが完全に消えてしまったということで、世界中で薬剤全くございませんので、まあ、この10825世界で、まあ、あの先鞭切ってですね、あの投入して、まあ、新しい治療法を確立したいと考えている次第でございます。
これだけど見た目で歴然と分かりますよね。
はい、これはですね、まあ、全身投与してもそこそこ効くんですが、まあ、あのいわゆるお腹の中に投与しますとですね、完全に消えるということで、まあ、これを臨床的に再現するということで、まあ、先ほどの武漢のからなかなか猿が調達できずに、これも1年半以上ですね遅れてしまいましたけども、ようやく終わりかけでございますので、なんとかあの臨床試験、臨床第三試験を始めたいと考えているような状況でございます。本日の私の方からの開発進捗の状況は以上でございます。あのご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。デルタフライファーマ IR セミナー、ご出演は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。江島さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デルタフライファーマ IR セミナー、この番組は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。